タロイモ太郎のたわいもんないと。はい、こんばんは、タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。9月27日金曜日夜10時、今夜もですね、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから私編集者でライターの岩本太郎が、30分間にわたって、2週間に一度の放送をお送りしてまいりますので、よろしくお願いいたします。いや、まあ、9月も終わりでね、前回の放送ではなかなか残暑が終わらずに、残暑が終わらなくて暑くてたまらないんだけど、部屋の中に入るとクーラーが効きすぎて寒くてたまらないっていう、なんかそういう話をしたような覚えがありますけれどもね。それがなんかもうここ数日はもう本当に東京地方は一転、なんかすっかり秋になっちゃいましたですね。本当私もね、部屋の中、家帰ってくると部屋の中がなんかひんやりしてるんですよね。だからね、本当そろそろね、ファンヒーターとかなんかつけた方がいいんじゃないかなっていう感じがしてまして、実はファンヒーター私自分の部屋の中につけっぱなしにして、つけっぱなしっていうか出しっぱなしにしてんですよね。タイマーを目覚まし時計代わりにしたりなんかしてるんだけれども、もうそれはまあこれもう即座に稼働させようかなっていうぐらいの、本当にまあ私ちょっと寒がりだもんですからね、ちょっとガタガタそんなようなことで季節の変わり目、毎年この時期にちょっと風邪ひいたりするんでね、本当に気をつけなきゃと思ってますが、皆さんもね、くれぐれも本当に今年暑い夏でしたからね、ガタッと温度が下がって体調など崩されないように、ぜひ気をつけていただければというふうに思います。まあ本当に気候変動が本当ね、天気の変動が、まあ気候変動っていうのはまた別だけど、非常に激しい中でですね、また相変わらずちょっと災害のね話も飛び込んできてますね。まあ能登ですね、まあご承知の通り、今年元日に大きな地震があって、そこからですね、なかなか復興が遅々として進まないっていうふうな話をこの番組でも、これまで何度か、ね、やってきたわけなんですけれども、そうした中で、先週末ですか、この先週末3連休ですね、今度は能登地方は豪雨が襲ってしまったんですよね。非常に嘆かし、まあ、ようやくですね、仮設の方に、皆さんね一通り、まあ避難されて、それからまあ公費で、まあ住居の解体、倒壊した家屋のですね解体など、まあ、かなり進んでいたというふうに、なんとかまだまだ道のりは遠いけれども、かなり進んできたというふうに言われてきたところで、今度は豪雨ですね。でこれもまた悩ましいのは、仮設住宅でまたね、結構浸水してしまったところがあったということなんですよね。まあこのね、仮設住宅がまたね、その洪水の想定区域とか土砂災害のね想定区域になんか設けられていたところも結構あったらしくて、まあその辺のことでですね、まあ行政の対応としてこれいかがなものだったのかみたいな、そういう話も上がってますね。まあそこら辺のね、詳しい話っていうのは、何分まあこの能登の地震災害の件については、何しろまあ遠隔地であり、これも何度もお話ししている通り、やっぱり現地まで行くのが大変なんですね。今回もまあ早速そういう情報が出たという、そういうふうな被害が出たということで、現地にまあ取材に帰っておられる方々いらっしゃいますね。ジャーナリストの堀潤さんなど、まあ映像でもう孤立し、ここの集落孤立していますっていうね、被災者の方々のメッセージなどを発信しておられますし、私が仕事をしております、まあ、週刊金曜日の方でもですね、前田相田さんの方からちょっと取材に行ってこようと思っていますというふうな、そういう連絡を受けています。なかなかね、こちらかも、私自身はね、まだこれだけ放送で能登の被害大変だって話してますけれども、まだやっぱり行けてないんですよね。やっぱりね、まあそういう編集作業、もっぱら今私編集部でのね、そういうデスクワークが中心になってしまっているものですから、もどかしさは本当にあるのですが、まあなんとかね、その地域の人たちがやっぱりどういうふうな実態に置かれているのかというのを、地域の方々の目線からね報じていく、そういう形の報道っていうのはやっぱりやっていきたいと思いますね。 実際行ってみないと本当に何が現地で足りないのか、ね、どういうふうな問題が起きているのかということがやっぱりわからない。ましてや能登地方というのは高齢化がね、やっぱり高齢化過疎化がやっぱり非常に進んでいて、まあ、お年寄りたちもねずっと、まあ、仮設住宅にいらして、まあ、体調を崩されたりとかそういう方々も非常に多い。でまあね、なかなかそういう方々が多いところですので、まあ、情報もねなかなか伝わってこない。それをねどういうふうな形で外から訪ねていくジャーナリスト、メディアが、フォローして、それを外向けに発信して、今何が必要なのかっていうのを訴えていくっていうことがね、これがなかなか難しいんですよね。うん、まあ来週以降、まあ今日は、9月の27日で、まあ来週以降になると思いますけどね、そういう話を、まあ、うちの雑誌でも、やっていきたいなというふうにいろいろ考えております。でまあ相変わらず私も、まあ、週刊金曜日っていうその雑誌の方でですね、いろいろ仕事をやってるわけなんですけれども、なかなかね相変わらず問題が山積して大変です。自民党のね、自民党とかあと、まあ立憲民主党のね、そういう党首の、まあ、選挙のこととかもあったりするし、まあ、そういった政局の話題もあるし、相変わらずそのね、ガザの問題、それからまあウクライナの問題ですね、そういった中でね、まあ普段どういう形でニュースを取り上げていくかっていうのを思い悩むところなんですが、まあ私がやってる金曜アンテナ欄っていうのは、まあ、基本的にトピックニュースではあるんですけれども、なるべくね、取り上げられないような、問題というのも、一般のメディアで取り上げられないような問題というのも積極的に取り上げていこうと、まあ、そういうふうな、欄でもあります。まあ、そういう中で最近、まあ、いくつかやっぱりね気になったニュースをと先にちょっと紹介していこうと思うんですけれども、まず、この間9日もうちょっと古くなりますけれども、長崎で被爆者体験訴訟っていうのがあったんですね。これ被爆者体験訴訟ってどういうことなんだ、被爆者じゃないのかっていうふうに思われるかもしれませんが、これはつまりですね、原爆投下当時、1945年の、8月9日ですね、この時に長崎にいらしたんですけれども、いわゆる被爆地域の外にいたために、の被爆者という形で、まあ政府から認定さ認められていない方々が被爆体験者という括りになるんですね。その方々が長崎県や長崎市を相手に、あと被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決というのがありまして、それで長崎地裁は、その日9月9日ですね、原告44人の方々のうち15人を、まあ、被爆者と認める判決を、まあ、言い渡したということなんですよ。このね、被爆地域の線引きっていうのがね、またちょっと本当によくわからないですね。長崎市っていうのはの、まあ、長崎の被爆地域っていうのは南北に細長くて、爆心地からまあ半径12キロ圏内まで被爆者という形で認められるらしいんですが、一方で東西方向っていうのは7キロより外は被爆地域外っていう形になって、被爆者と認められないっていうことで、これは絶対におかしいっていうことで、ずっとね、もうかなり、被爆体験し、まあもちろん被爆がもうね、これだけもう昔の、もう80年近く昔のことになるわけですから、もうご高齢なんですよね。そういった方々が、まあ、体験もう本当にね、ご高齢の体でありながらも、まあ、お体の具合も悪い中でも、まあ、訴訟をやってきたわけですが、これがね、なんとか認められるという方向にはいってるんですよ。ただね、一方ではやっぱり線引きをねするっていうのはいかがな、ね、相変わらずそこでより分けられたっていう判決にもなっているわけで、まあ、一部評価する部分はあるのかもしれないですけれども、やっぱりね、原告の方々、怒っておられます。まあこの間裁判所の、判断というのもね、結構いろいろ揺れ動いてきまして、まあ、今回の判決の前段にも実は少し前に広島でもね、そういう被爆者の方、被爆黒い雨訴訟っていうのが報じられたんで、ご存知の方もいるかと思うんですけれども、 広島の場合はこれ3年前の2021年7月ですね。ここでいわゆる黒い雨にあった原告の方々全員を被爆者として認めるっていう判決が出て、これが長崎の裁判ではどういうふうな影響を及ぼすかというふうなことで、結構注目されてたんですよ、今回の判断。今度は退任される、ね、岸田首相も、被爆体験者の方々と、直接面会して、早急に合理的に解決するという、この問題に取り組むということをね、もうじき退任間際でいろいろ言ってるわけなんですけれども、ただね、やっぱり、そういう形でどこからどこまでがその被爆者で被爆、どこからどこまでが被爆体験者、これこれをどういうな形で、どこで本当にそれ分けるのと、この原告の皆さんも独自にこの、アメリカ の放射線量測定データなどのね、なんかそれとかもなんか取り寄せていろいろやったらしいんですけれども、これはなんか精度が劣るという形で、却下されたというふうなこともあって、非常に私も、これは長崎の、在住の、橋場のり子さんというか、ライターさんの方ですね、テレビ長崎にいらっしゃるという方だったんですけどね、この方に、ちょっとお願いをして、この間9月20日号の週刊金曜日で記事を書いてもらいましたけれども、そういった、なかなか遠い、東京から見ると遠いところですかね、そしてまだましてまたその、原爆投下というかなり昔の話になりますけれども、そういったことでずっと苦しんでおられる方々がいらっしゃる、で、司法の判断というのもまだまだ追いつかないと、そういう、事例をなるべくやっぱりね、うちの雑誌でも、積極的に取り上げていきたいというふうに、考えておる次第です。というところで、ちょっとここで曲を言ってみたいと思っております。バービーボーイズ飛んでみせろ。はい、バービーボーイズ飛んでみせろでした。この放送ではですね、曲が書けると40年前の曲ですがつってなんか紹介することが多いんですけどね、このバービーボーイズ、そうですね、1980年代後半にすごく人気を誇ったバンドで、要するに私が若い頃に聴いてた、そういうね、アーティストさんなんですけれども、今度デビュー40周年なんですね。それで特設サイトっていうのも先日9月21日から設けられたと、なんか暗闇日記デジタルっていうね、そういうサイトで、情報を発信されているようなんですけれども、この曲もね、これメジャーデビュー前の曲だったのかな、映画の、挿入歌で使われてるんですね。映画好きの方だったらご存知かもしれませんが、相米慎二監督、の、台風クラブっていうね、有名な映画ありまして、これが1985年の、作品なんですけれども、どういう映画かっていうと、台風クラブ、台風のについての映画で、長野県のある中学校にですね、ある日、台風が襲来したと。で、そこのね、教室の、中学生の、まだ10代の初めの方ですね、2年生とか3年生ぐらいだったのかな、そのくらいの子たちが、台風が来て学校臨時休校になるんだけど、教室の中に帰れなくなって閉じ込められるんですね。そこで繰り広げられる人間模様っていうのをですね、中心に描いてまして、かなり独特な雰囲気を持った映画なんですよね。で、これね、結構経験ある方、そうだなと思うかもしれないけど、やっぱり台風でね、そういう学校が休校になったりとかっていうとね、みんな喜んじゃうんですよね。それでね、授業がみんななくなった学校で、教室の中でみんなで集まってプラプラして、この映画だと、それで一晩、夜明かしをしちゃうんですね、男女の中学生たちが。その中でね、やっぱり興奮するわけですよね。そういう中で、普段のそういう人間関係とかもね、学校の先生とかの人間関係も絡まって、どんなことが起こるかっていう、その一晩をずっと追ったっていうね、作品なんです。これは東京国際映画祭で、上映されて、すごく高い評価をね、得た映画なんですが、この中で、教室の中で生徒さんたちが、ラジカセって今説明が必要になっちゃったんだけどね、ラジオと、要するにカセットテープレコーダーが一緒になった機材です、ものですね。これで、かける曲が、この、飛んでみせろだったんですよ。 なんかこういうね、ジリジリってした雰囲気のシーンにかかるんですけどね。まあ私も当時この映画を見ててそこのシーンでかかって、まあこれやっぱりバービーボーイズっていう人たちを結構ね意識するきっかけになったような、映画だったんですけど、まあそんなことで、まあ久々にそのね、40周年だということでもあって、まあちょっとかけてみた次第です。というわけで、またちょっとまたこれもまあ裁判の話なんですね。これもね、うちの、週刊金曜日でこれからちょっと連続でやっていこうと思うんですが、まあこれはもう結構ニュースで出てますけどね、袴田事件という名前で呼ばれる、事件がねあるんですね。これは要するに袴田巌さんっていう、元ボクサーの方ですね。もう本当に80代後半におなりになるんですけれども、この方が、今から48年前か、ある、殺人事件、静岡県のね、現在静岡市になっている、旧清水市で、まあ、その事件の、まあ、容疑者として逮捕されまして、で、まあ、死刑判決を受けたんですね。でずっと長い間塀の中に入っていたわけです。だがやっぱりこれちょっとおかしいんじゃないか、これは冤罪なんではないかと、いろんな証拠のね、取り上げ方とかを見てもおかしいんじゃないかということで、まあ、再審請求というのを、やってきた結果、それが認められて、実は去年の、これ10月から再審が始まって、ずっとこれまで行われてきたんですね。再審1回下された死刑判決、まあ、これが、執行停止になりまして、袴田巌さんは、とりあえず、外に出てきました。現在はご実家の、静岡県の浜松市で、お姉さんの秀子さん、もうお姉さんもね、もう92歳になられたということなんですけれども、一緒に暮らしておられまして、で、まあ裁判をずっとやってきまして、この、9月26日、まあ、この放送時点からすると、昨日なんですけれども、実はこの放送ね、25日に収録してるんですよ。だからまだ分かんないんですが、26日に判決が出ます。で、これが、無罪になるんではないかと、いうふうに言われてるんですね。もちろん、まあ、裁判のことですから分かりません。もしかしたら、まあ、検察側は、捜査、は間違っていない。ということで、死刑を確か求刑しておりますので、まあ、場合によってそういうね、死刑判決また出てしまうこともある。また、仮に無罪判決が出たとしても、また当然検察側が控訴するというね、動きが出るかもしれない。ということで、まあ、今ちょっとその結果を虎視眈々と、まあ皆さん見守っているという状況なんですね。で、まあこの週刊金曜日でも、この明日、この26日の判決をですね、ジャーナリストの粟野正夫さんという神戸在住のね、ベテランのいつもお世話になっているジャーナリストの方に、取材してもらうことになっています。何でも、静岡地裁に26日傍聴できましたって、この間よろ喜びでなんかね、粟野さんが電話かけてきましたね。なかなかね、裁判所の傍聴っていうのもね、特にああいうもう注目が集まる裁判のね、判決公判ってなかなかもう入れないんですよね。それなんとかかんとか入ったということで、まあ、そのルポを期待したいところなんですが、で、まあ、このうちの雑誌でも結構この袴田事件のことはずっと取り上げてきてまして、まあ、これからちょっと連続でいろいろやっていこうと思うんですよ。思ってるんですね。で、この27日今日発売の号でも一応シリーズ袴田事件最新判決という形で始めてます。袴田事件っていうね、もしなんか無罪になったらね、そうやって袴田さんのお名前をね、しかも呼び捨てで冠する事件の呼び方でいいのかっていう、そういう議論も、これだからある意味メディアにとってもいろいろ問われる事件なんですよ。だからね、ちょっとここに来てなんかマスコミの報道もね、いろいろ考えてますね。静岡一家、殺人事件とかね、あと袴田さん事件って書いてるところもありましたですね。まあ、だからね、ちょっとそこら辺もちょっとうちの雑誌もね、考えながらやっていかなきゃいけないと思うし、ちょっとこの27日号時点だと何しろ前の日が判決なんで、ちょっと雑誌の締め切りには当然間に合わなかったんですが、まあとりあえず、今回からこの27日号から特集をやろうと、特集連続、シリーズをやろうということで始めております。で、1回目はもちろん判決が間に合わないんで、ただ他にね、そういう裁判の冤罪被害者ですね、つまり本当は自分がやっていないのに、犯人だと、犯人の濡れ衣を着せられ、 裁判でも判決を受けて刑に服して、まあ中にはね死刑になられた方もいる。で刑に服したんだけど、それはやっぱりおかしいということでずっと戦い続けてきた方々っていうのはやっぱり結構いるんですよ。でそういった事例からですね、この27日号の週刊金曜日では、そういう冤罪の被害に遭われた、方お二方、どちらも女性なんですよ。お一人は、これね、東住吉事件という1995年に大阪で起こった、事件で、火事が発生して、そこで女の子が、焼死してしまったんですね。でそのお母さんが罪に問われたということで判決を受けたんだけども、やっぱりこれはおかしいということで、裁判服役後に再審請求を行って無罪判決を受けた、この、東住吉事件の青木恵子さんというね、方と、もう一方、こと、病院記念病院事件といって、これは滋賀県の東近江市の病院でですね、入院中の男性が亡くなられたんですね。まあ、かなりご高齢だったんだけど、ここで看護助手として勤務していた、西山美香さんという女性の方ですね。この方も逮捕、立件されて、結局無期懲役判決になって服役したんです。ところがこの方も服役後に再審請求をして、20年に無罪判決を勝ち取って、もうこれ確定したんですね。このお二人が、実はこの、最新号の週刊金曜日では、対談をしております。取り返しのつかない時を取り返すためにというふうな、テーマですね。どうしてそういうことになってしまったのかということですね。まあつまり一回はそういう要するにそのあなたがやったんでしょうということで判決を受けてしまったんだけれども、そこに至るプロセスでね、やっぱり自白というのが大きなね要素になってしまったんですね。例えばその東住吉事件の青木さんの場合は、その時に後手者内縁の夫さんって言ったかな、その方と一緒に住んでおられたんだけど、で娘さんを死なせてしまった、で火事でね、その火事で、娘さんを死なせてしまったという、もちろんご自身ではやったわけではないんだけれども、そのなんかねやっぱり悔いっていうのがあるところに加えて、取り調べの段階で、これは分かったらしいんですが、取り調べの段階でね、結構捜査官がね、もう相手のその男性はね、もう自白してるぞっていうふうな形でね、自供したぞっていうようなことをずっと言ってきた。またその男性がその亡くなったね女の子にちょっと性的ないたずらをしていたと、そういうこともなんかね告げられて、これはやっぱり自分がやったも同然だっていうふうな形で思い込んでしまって、自白してしまった。ね、それから古都記念病院事件の西山さんの場合は、西山さんはもともとちょっと少しね発達障害があって、勉強もなかなかできなくて、それから逮捕された時は20代前半だったんだけど、ほとんど男の人と付き合い経験もなくてなかったんですね。そうしたところで刑事さんがね、なかなか、すごいでっていうのかな、いろいろ褒めたりなんかする中で、刑事さんに恋愛感情を持っちゃったんですね。それで言うがままに、優しい言葉をかけられて、認めると優しい言葉をかけてもらえると、そんな中で自白をしたと、それが結局お二方ともね、そういう有罪の決め手になっていたと、そういうことがありました。そういったね、なかなかこういうのってね、分からないんですよね、外側から見るとね、密室の中でのそういう取り調べですから。で後になって裁判になってからね、そういうのひっくり返してやろうとしても、非常にこれ多大なる、労力がかかりますし、検察もそういったことはやっぱり認めないわけですよね。結局お二人とも再審を経て無罪を勝ち取ったわけなんですけれども、やっぱりその法廷に出てきた検察側との証人もね、今でもやったと思ってるみたいなことを言っちゃうと、そういう人がいるらしくて、なかなか大変なんです。だからこの、袴田さんのこの事件においても、やっぱり検察はなお死刑を求刑してますし、やっぱりね、判決無罪になったとしても、ちょっとね、またこれからどんな風になっていくか、非常に気がかりなところではあります。というわけで、そろそろまたお時間がやってまいりました。このね袴田さんのことも、これから雑誌の方でも何号か連続で 記事で取り上げていきたいというふうに思っていますし、まあこの次の放送までにはね、まあ、判決も、分かっているでしょうから、またちょっといろいろ継続的に、紙面の紹介がてら、お話をしていこうかなというふうに思っております。というわけで、はい、次回は10月の11日金曜日夜10時からということで、また2週間後にお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。それではどうもおやすみなさい。